はい、皆さんこんにちは、ストラテキャストです。今日は、私コバピーこと小林と、
パンチこと伊沢と
ゲンこと村中でお送りします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ですね、今日はですね、ストラテキャストのシャープ8だったかな、
うん、
8回目の放送でお送りした、梅ボーイズっていう、うん、熱き梅農家の D2C っていうタイトルで放送した内容の続編をちょっと撮っていこうかなというふうに思っています。でですね、ちょっとその背景というか経緯をお話しすると、うん、私はパンチから、梅ボーイズの話を聞いてちょっと気になっちゃってですね、ウェブサイトとかいろいろ見ていたらですね、ちょっと感じたことがあって、
うん、
まあ、その梅農家の、リーダーは20代の男性で、その梅農家の方が、ですね、ちなみにウェブサイトむちゃくちゃデザインいいんですね。かわいいデザインで、うんうん、なんていうかな、その世界観がちゃんと表現されていて、
うん、
これなんか、素人ができるデザインじゃないなっていうふうにまずそもそも思ったとこからスタートしたんですけど、
うんうんうん、
どうやって作ったんだろうっていうふうにちょっとまず思ってですね、ちょっといろいろ調べてみたらですね、確か SNS か何かにたどり着いたんですけど、
うん、
その梅農家の彼が飲み会か何かで、友達の前で僕は梅農家の再建を頑張るんだっていうことを意思表明しているような写真とコメントがあって、でそのコメント欄にですね、私応援しますみたいなデザイナーの人がですねコメントをしていて、
うんうん、
でなんかそのやれることがあったらやりますみたいな、そのやり取りを発見したんですね、
うん、
でそのデザイナーの方が作ったんじゃないかっていうのがちょっと私の仮説なんですけど、
うんうんうん、
でその時に思ったのはビジョンがむちゃくちゃ人を動かしとるやんって、
うん、
いうことですね、
うん、
その梅農家を実家の梅農家をなんとかしたいんだっていうその思いが、
うん、
必要なリソースを呼び込むっていう、
うん、
このなんていうかな、
うん、
すごく現代的だし、
うん、
その小さなビジネスでも、うん、なんかそういうことってできるんだっていうのをちょっと改めて
うん、
感じたっていうのがちょっとこの話をもう一回したいなというふうに思った僕のエピソードですね。
うんうんうん、
なるほど。
なんか事業ってよくその巻き込み力が必要だとか、あと人のタイプこう着火型がいたり次年型がいたりみたいなのがあるけど、
うん、
そうまず何かしようとしたときに自分が着火型であることはすごい大事で、この梅農家の方もきっと着火型の方なんだろうなと思って、インスタとか拝見するとめちゃくちゃこういろんな発信をしていて努力されてるんですよね。
うん、
で、思ったのは、なんかこう、その火をもらう側、着火される側の人たちっていろんなタイプいると思うんですけど、本当に熱い人って、なんかそっちの受け手のタイプ関係なく、巻き込まれるんだろうなと思ってて、
うんうん、
なるほど、うん、
そう、まあこれはもう生まれ持ったこうキャラみたいなのもすごいあるとは思うんですけど、うん、単純にそのデザインの、まあ、そのデザインの方がやられたとしたらウェブデザインとかをイメージにもしかしたら興味がなかったかもしれないじゃないですか、
うん
うん、
だけどもうすごい熱く語るからこの人の思いを実現してあげたいなみたいな、
うん、
極論言い方選ばず言うと、梅じゃなくてもいいからこの人の思い実現させたいなっていうふうに思わせるみたいなのってすごい大事なのかなって思ってますね。
うんうん、うん、そうですね、うん、僕も それは同感ですね、
うん、これまあなんか新しくなんだろう、まあ、農家の方に限らずですけど大企業の中のそのイントレプレナーみたいな、
うん、はいはいはい、
そういったところもこう人を巻き込むってすごい大事じゃないですか。
うん、
うん、でどれだけ熱く語られるかみたいなところも結構あるかなと思ってて、
うん、
そうなんかそれをまさにもしそのデザイナーの方がやられたりしたらっているんであれば、なんか 再現されているいいモデルというのかな、なんかそんな感じ、うん、思いますね。
うんうん、確かに
確かにね。
でちなみにあの、
うん、
あごめんなさい、そう、ファンからすると、梅ボーイズさんファンからすると、あのインスタもフォローしてて、で、うん、彼らには、妹さんがいらっしゃるんですよね。
うん、
で、今度は妹さんは、あの、料理研究家を確かされていて、で、その、梅干しとか、あと、梅酢を使った料理をすごい、はい、あの、配信してるんですよ。で、実際、まあ、普通に作ってみたいなって思うし、あの、なんか、また違う発信の仕方をされているので、そっちの方に、あの、ついてくるファンの方もたくさんいらっしゃると思うんですよ。
うん。
だから、とっても、狙ってないのかもしれないんですけど、ファンの作り方がすごい、その、うまいなっていう風に感じてますね、
うん。うん。素晴らしいですね。
本当に。
兄弟でシナジーが生まれるって。
うん、そうそうそうそうそう、うん。
なんかその、なんていうかな、ファンが生まれていく、その入り口っていうのは、もしかしたら梅ボーイズ起点かもしれないし、その料理研究家の妹の方かもしれないけど、うんうん、なんか結局は、その、うん、みんな料理が好きとか、梅が好きとか、なんかそこになんかコミュニティの可能性とかすら感じるなっていうふうに思いますね。うんうん、
ね。で、あと、まあやっぱり本質な部分で、商品がいいっていうのもいいっていうかな、まあ単純に美味しいっていうのもすごいあって、
うん、
そうですね、
うん、
そう、やっぱりそこでもう商品力でも裏切ってないみたいなところがすごい大事だと思うんで、
うん、
そう、当然それありきなんですけど、
うん、
うん、全てがなんかバランスのいい、もうビジネスといビジネスかなっていう感じですね。
うん。うんうん、確かに。あの、うん、シャープ8でもパンチが言ってましたけど、あの、狙ってない感がいいんだよねっていう話あったじゃないですか。
あったあったあった。
うん。それもなんか、このインスタの話も、それをちょっと感じるなっていうふうに思いましたね。
うん。
うん、そうですよね。そこそこの金額ですもんね。
うん。
安くはないじゃないですか。
安くはないですね。
ね。そこにお金を払わせる力が確かにあるなって思いますね。
うん。
うん。その事業を成り立たせる、そのステークホルダーにせよ、その購入する、その消費者にせよ、周りの人はその熱意に動かされてたりとか、うん、そういう部分で協力したり、で、実際にこう消費者の人たちは少し高かろうがやっぱり美味しいし、なんかその食べる、作る、なんか梅干しを使って料理を作るみたいな体験が楽しいし、で、あとはインスタ見れば新しいその作り方、使い方が出てきてから、うん、まあじゃあまた買ってみよう、また使ってみよう、みたいにもなるし、
うん、
ちゃんと、事業を成り立たせるためのステークホルダーと消費者と全部ひっくるめたなんかコミュニティっていうのがうまくループしてるようなイメージがありますね。
うん。うん、なるほどね、
うん。
確かに。そう言われると、なんか本当に今っぽいっていうとなんかちょっと安っぽいけど、なんかこう、うん、関係性、なんて言うんでしょうね。あの、買う人を増やすっていうよりも参加する人を増やしていくみたいな。
あ、確かに、
うん、なんかね、昔はどんどんこうたくさん売ってたくさん儲けるみたいなモデルだったけど、今って参加してくれる人、協力してくれる人を増やしていくようなビジネスが、なんかこう、うん、心地よいというか、見ててずっとこういうのが続いていくんだろうなみたいなことを感じたりするケースがなんか多いなって思ったりしますね、個人的には、
うん
うんうん、確かに。なんかあの、スマートシティの文脈とかでもそういうフレームワークって最近よく出てきてますよね。
うん。
関係人口から、交流人口から、
はいはいはい、
最後定住人口だったかな、はい、みたいな、その関わっていく人の関係性がこうグラデーションしていくっていう。
うん。
こういうのはまさにこういう、なんていうかな、製造販売モデルにも通ずるところは出てきたのかもしれないですね。
そうですね、
うん。
なんかさっきゲンさんがその参加する感じって言っておっしゃったのが、まさにそれだなと思って、物を売ってるけど参加してる感じで梅干しを買っているので、
うん、
そう、この体験がきっと大事なんだろうなっていう。よく物を売る人たちってこう今年こうだっていうふうに言いますけど、でまあもちろんそれは大事なんですけど、やっぱり買った時の気分が物を買いましたっていう気分じゃなくて、何かに参加しましたっていうのがこう強烈なファンを作っていくんだろうなっていうのは今改めてなんかハッとしました。
うんうんうん、そこをもうちょっと知りたいな、僕は。パンチが何に参加してるのか。
うん、なんかね、そこを知りたいな。
僕、趣味ですごい料理するんですよ。
うん、
食べるのも好きだし、だ梅干しは買ったら、まあ、梅干し限らずですけど、買ったらもう普通に食べるか、料理に使うか、ってするんですけど、なんか、その梅干しが、なんか何かの参加チケットな気がするんですよ。で、うん、何かっていうと、うん、その僕がインスタを拝見して、あ、こんな使い方してるんだっていう人もいれば、なんか、あ、自分なりにこうやってみようかなと思って使って発信してみたりとか、なんかそうするとコメント、なんか SNS だったらそうコメントが来たりとかいいねがついたりとか、
うん、
なんかやっぱり、あ、なんかそれなのかな、 SNS 上でのなんかコミュニティみたいなところに、その梅干しを持っていると自分でも発信できる権利があったり、情報を、うん、得られる権利があったり、
うん、
まあ、なくても見れるんだけど、
うん
うん、なんかそこにアクセスできる権利をもらった気分になるって感じ。
なるほど、なるほど。うん、あ、なんか今ちょっと分かったような気がする。なんかこの梅ボーイズが作っている世界観へのチケットみたいな、
う
ん
う
ん、
そうそうそうそう、
うん、そんなイメージなんですかね。う
ん、そんな感じかもしれないですね。
うん、確かにな、うん。それいいですね。
うん。しかもそれ巻き込まれてるんですよ。っていうか、
うん、
参加しようと思ってるわけじゃなくて。
はいはいはい。
じわじわと、そう、日々一粒食べるごとに、
うん、
うん。なんかね、引き込まれてっちゃったかもしれない。
うんうん。ちょっと今思ったことは、僕、いくつかオンラインサロンに入ってるんですよ。
うん。
よく関わってるやつから、まあ、見るだけみたいなやつからあるんですけど、うん、なんかちょっとその今パンチが話してたことって緩いオンラインサロンみたいな感じなのかなってちょっと思ったんですよね。特にそのサブスクリプションではないし、なんか定期的に何かが届くっていうものでもないし、なんかその形のあるコミュニティでもないんだけども、緩く暗黙の了解でつながるみたいな、なんかそんなことなのかなってちょっと思いましたね今。
ああ、確かに。なんかそうだ、今聞いてふと思ったのは、オンラインサロンってその人を結ぶものってお金じゃないですか。
うん、
うん、
で、緩いオンラインサロンっていう定義をするとすると、そこをつなぐってお金じゃなくて思いなんだなってい
う、うんうん、
そこが決定的な違いだなって思いました。
うん、確かに。
まあ、どっちがいい悪いじゃないんだけど、
うん
うん
うん、そうですね、
つなぐものがそう違うなって。
いいですね、なんかその思いでつながりつつ、それを裏打ちする商品力だったりとか、
うん、
キャラクターだったりとか、
うん、
なんかそういうのがあってすごくいいなっていうふうに思いますね。
やっぱりなんでしょう、我々もこう支援するときビジネスやりましょうっていうと、まあお金の話は絶対必要じゃないですか。
うん、
で、なんか PL 引いたりとか、
うん、
ビジネスモデル考えてみたりとか、
うん、
なんかお金の話ゴリゴリ始めて、やっぱり最終地点はお金なんですけど、梅ボーイズさんの、この、まあ、緩めのオンラインサロンっていう定義上では、うん、お金って結果論的についてくるものだったりして、
うん、
最初からゴリゴリ狙ってない、ターゲティングしてない。これが、ある意味ビジネス考えるときの理想なのかなっていう気もしなくもない。
そうですね、
うん、そう、うん、とりあえず財務諸表とかまあまあ考えるけどさっていう、
うん、
でも大事なのってやっぱりそこじゃないよねっていう考え方ができるのが一番綺麗で、
うん、
なんかクリーンっていうのかな、まあ思いが純粋に人に伝わりやすい考え方にな
れば、うん
うん、
そうですね。そろそろいい時間になってきましたね。
そうですね。
うん。
まだまだ語れちゃうんで、この辺でやめておきます
けど、うん。確かに。
ちょっと、この続きもまたどこかでじゃあ、
ね、
撮りましょうよ。 梅ボーイズバージョン3を。
ね。
あ、ちなみにこれ、梅ボーイズさんに無断で梅ボーイズの話をしてるんですけど、いつか梅ボーイズさんとコラボしたくなってきましたね。
ちょっとお話伺ってみたいですね。
うん。
うん。
インタビュー、でもパンチはコミュニティというか、その、梅ボーイズ、なんていうかな、一族というか、梅ボーイズの、コミュニティに入っているから、
うん。
コンタクトしてみたらいいんじゃないですか。
ちょっとトライしてみようか。
うん。今僕らこんなストラテキャストっていうのやってるんだけど、みたいなところで、ちょっと、なんか感想も聞いてみたいな、梅ボーイズさんから。僕らこんな風に梅ボーイズを捉えてるんだけど、みたいなのをちょっと聞いてもらいたい。うん、
確かに。
うん。
ゲストとしてお招きするにはちょっと貧弱メディアすぎるので、
うん、
我々も頑張らねば。
そうですね、うん。はい。じゃあ今回はそんなところで。
はい。
はいはい、じゃあまた次回お会いしましょう。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。